こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。8月入って夏本番という感じですが、皆さん、楽しく過ごしていらっしゃいますでしょうか。私の方はですね、まあ今月誕生日がありますね。8月16日なんで、90年生まれなんで26歳ですかになるんですけども、別にね、25歳と26歳ってどっちもよくない？なんか人が26になったんですねって言われたら、俺、ああそうですかって、もうなんか19から20歳とかさ、なんかそういうのと全然違いますよね。どっちでもいいって感じするな。そんなわけで誕生日だからといって何する予定もないんですけども、まあね、ポケモン GO ですよね。収録の直前までやっていて、ちょっと見ながら言われましたけど、やってないって言い張ったんですが、やってましたね。スタジオの外でちょっとね、捕まえてまして。いやー、映画館もね、新作なかなか見れてないしね、これちょっと私生活充実させていかないとなと思ってるんですけどね。ポケモン GO といってもね、一人プレイなのね、大半誰かとどっか行こうよっていうこともまだしてないんでね、ちょっとエピソードが生まれにくい昨今というわけで、あのコーナーをやってみようと思うんですけれども、内山さんこれで1本お願いしますっていうですね、フリートークオープニングで喋ることがないときに、みんなから単語を送ってもらって、その単語についてストップウォッチを珍しく抱えつつ1分喋ってみるっていうコーナーを今からやります。ラジオネーム内山キララさん、埼玉県在住19歳、女性の方、いってみます。スタート。自由って書いてありますね。自由、よりによってこれ。だからなんだろうな、大人になるとね、しかも一人暮らしとか始めるとですね、自由がありすぎてポケモン GO やってたら夕方になってるみたいなこともあり得るわけですよ。だから自由はね、求めていくべきだと思うけど、自分自身にある程度の制限というか負荷をかけていかないと、こうやってね、ラジオ自分一人でやってるオープニング番組のオープニングトークで喋る内容もなくなっていくわけですよ。自由がね、ひたすらいいかというとですね、そうでもないんじゃないかなっていうのがね、最近私の身の回りで起きてることですよね。ここでもう10秒必要だっていうことを今見て思いましたけど、自由って、自由の女神見に行ってみたいな。はい、これちょっと厳しいもん。まだ やってみますか。もう一回ぐらいやってみましょうか。大阪府の、マンモさんからいただきました。やってみます。スタート。カレー。カレーはね、昨日食べました。バターチキンカレーだったかな。だからインド系のやつでしたね。辛いの食べれないんでね、僕は。だからカレー好きな人っているじゃないですか。すごい研究熱心にね、スパイスとか何系のカレーがどうのとか、そういう趣味の人もいるなと思うんですけどね、全く知らないですね僕は。欧風カレーとかもね、美味しいですけどね、何せ辛さをできる甘口でお願いするので、だからカレー全然楽しめてないでしょうね。うん、だからもうこれ以上は何も、たまに食べるぐらい。あ、日清カップヌードルのカレーはね、好きだな。僕はね、あれとプレーンをずっと食べる人生もありかな。終わりですね。まあまあこんなもんですよね、そんないきなり喋るって言ったらね。というわけでね、このコーナーもたまにやろうと思いますので、送ってみてください。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネームつぶあんさん、 内山さんこんばんは。いつもポッドキャストで楽しく拝聴させていただいています。7月も後半になり暑い日が続いています。私にとってこんな暑い時期にはアイスが必須アイテムです。私は夏に食べるアイスでは白クマが特に好きです。内山さんはアイスをあまり食べるイメージがありませんが、どんなイメージがあるんでしょうね。シシャモとか食べてるイメージでしょうかね。もし好きなアイスがあればぜひお聞きしたいです。これからもお体にお気をつけて頑張ってください。アイスね、食べますよ。最近ね、あの例のアイスモンスターも食べましたよ。あの前番組の企画で食べさせてもらって、わあうまいと思ったんでね、またね、あれはね、渋谷かなんかにね、ポップアップショップっていうんですか、なんかこう期間限定のお店みたいな形でアイスモンスターが出店しててね、わこれはいいと思ってね、そんなに並ぶ感じでもなかったんでね、速攻で買ってね食べましたね。家で買ってくるんだったらやっぱハーゲンダッツね。うん、僕そんな毎日食べたいっていうのはないんで、たまに食べるくらいなんで、ハーゲンダッツとか一択ですね、基本的には。あとはヨーロピアンシュガーコーン、これは家の冷凍庫にあったら嬉しい、ランキング結構上位入ってきますよね。ハーゲンダッツで言うと、最近でもないのかな、クリスピーっていうやつあるじゃないですか、あの洋風モナカみたいな、あれを結構買いますね。あのサクッとしてるんだけど中が冷たくてね、あれはいいですね。うん、今日帰ったら食べようかな。ハーゲンダッツで言えばさ、あの路面店が近年なくなりましたよね。あれ結構寂しいというかね、ハーゲンダッツのお店があるっていうのはね、いいことだと思うんですがね、復活してしないかな。白熊って僕人生で多分あんま食べたことないですね。一回か二回人のもらうぐらいだったと思いますね。全然わかんない。前トルコアイスとかも流行りましたよね。なんか粘り気のあるやつとかね。あと好きなのはソフトクリームかな。もうどっか地方とか行ったり、どっか行って売ってると絶対食べますね。なんかみんなでいる時とか。やっぱワッフルコーンがマストでしょうね。テンション上がるのはワッフルコーン。結構アイス好きですね。こういろいろ出てきますね、喋ることが。毎日は食べないかな。なんか思いついた時に食べますね。はい。ラジオネーム、緑水地に住むちいさん。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私はたまたま友達にこのラジオのポッドキャストをおすすめされて、内山さんの趣味に対する真剣な姿勢というか、ありがとうございます、一つのことを熱く語る姿にグッときて聞き始めました。さっきねアイスについて語ってましたけども、毎回とても楽しく拝聴させていただいております。特に映画の分析や解説などをする時の熱量は、私と好きなもののフィールドは違えど尊敬します。へー。ところで私は音楽が趣味で、特に UK ロックを好んで聴くのですが、自分が作品括弧映画ないし小説音楽などに触れた時の状況や心境からどうしても切り離せないことってありますか。例えば私の場合、受験勉強を必死にやっていた時にリピートしていたアルバムを聴けば当時が蘇ってげんなりしたり、片思い中の時に浮かれてハマった恋愛ソングを聴けばちょっと切なくなったりとかです。他には兄と喧嘩した後に読んだ小説の内容が、死んだ兄が蘇って妹を助けるで共感する内容のはずなのに、当時の喧嘩を思い出して全く気持ちが入らないなどです。死んだ兄が蘇って妹を助けるのに共感っていうのはちょっとよくわかんないんですけども、死んだ兄、なるほどね。あ、それお兄ちゃんが好きっていうことかな。そんな自分の思い出も含めて作品は好きなのですが、純粋にそれを楽しみたいときに感情が邪魔してしまうというか、何とも言えない違和感を感じてしまいます。もしそういったことがあれば、内山さんならどう捉えますか。ああ、なるほどね。まあ純粋に楽しむってこれどういうことかって難しいですよね。映画で言うとさ、物理的にこう面白いなと思いつつ眠くなる時とかってあると思うんですよ。映画館でまあ前日あんまり寝てないとかね、まあまあそういう時は映画館には行かないようにしてますけど、なんかうつらうつらしちゃって、面白いはずなのになんか印象が良くないとかもね、あると思うんで、作品をこう 100% こう受容するというか受け入れるっていうのは本当にタイミングが大事だと思うし、まあ初見って大事かなと思うんですけどもね。音楽は特にそうかもしれないですね。僕もなんか昔これ聞いてたなって、なんか 人生の中で時期によって、ね、ジャンルなりなんなり聞くものが結構変わるってあると思うんですけど、最近聞かないけどこのアーティストの曲聞いてみたら思い出すっていうのはありますよね。うん、まあでもそれが純粋にそれを楽しむたいと思った時に邪魔になってしまう。邪魔なのかな、しょうがないんじゃないですかね。うん、しょうがないと思います。全然大丈夫だと思いますので、はい、というわけで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム、内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。テーブルコラム。このコーナーでは私内山が最近気になったこと、考えたこと、ハマっていることなどを軽いコラム感覚でお話ししていきます。今回のテーマはこちらです。最近ハマっているゲーム。もうね、ゲームゲームゲームですよ本当にね。まず一つ目のハマってるゲームはポケモン GO。 みんなもやってるんでしょ、どうせ聞いてる人の大半は。僕もやっていますよ、ね、まあでもね、1週間後2週間後やってるとは限りませんけどね。なんか盛大なフラグを立てたかのような。まあ世界中で流行してるらしいじゃないですかね。日本よりね先に海外で始まってて、でなんかインターネットとかでアメリカのプレイヤーがこう大勢でわーとかなってる動画結構見たりしてね、いくつも面白そうだなって思ったしね。とにかく僕は早くやりたくてですね、あの日本で始まる前で、始まった初日からやっていますね。で今のところまだお金は全く使っていなくてですね、やってるんですけれども、まあ知らない人もいると思うんでね、どういうゲームかっていうのは説明しとこうと思うんですが、要は GPS を利用したゲームなんですね。で GPS で、スマートフォン使ってやるんですけども、その位置情報をもとに、でリアル世界の本当に現実世界のマップ上にプレイヤーのアバターが登場して、でそのスマートフォンを持って、所持したまま移動すると、そのアバター自体も動くん でその動いた結果いろいろ起こるっていう、ゲームなんですけどもね。でその中で、その位置によってランダムにポケットモンスターが現れて、それをこうボール投げで捕まえると。でその捕まえられたらそのポケモンを強化させたり進化させてパワーアップさせて楽しんでいくと。でそのリアル世界のマップ上の要所要所に、ジムっていう戦いの場があって、そこで、捕まえたポケモンを対戦させることもできるし、なおかつまた違うところにはそういうプレイする中で必要なアイテム、モンスターボールとかのアイテムはポケストップっていうポイントがあって、その街のいろんななんかちょっとした、モニュメントだったり、大きな建物だったりっていうところに設定されていて、そこを通るときにチェックするとアイテムがもらえると。要はすごい動き回るのが大事なゲームなんですよね。でもこれはあのポケモンのゲームがリアルに体験できるっていうね、夢のようなゲームなんですよね僕ら世代にとっては。まあそもそもポケモンとイングレスっていうゲームがあって前に、でそのそれが組み合わさったゲームが出るっていうニュースが前から聞いていて、それができたらやばいねみたいな話はなんかした覚えがあってですね、あの友人と、事実そうなったって感じなんですけども。でイングレスっていうのは Google が、元々は Google の中でやっていたゲームで、これもまたプレイヤーが、実際の世界のマップに設定されたいろんな場所に行って、なんかこう自分のチームを決めて自分たちのチームの陣地を増やしていくみたいなゲームだったと思うんですけども、僕はほとんどやったことないんですが、ラジオで伊集院光さんが結構話されていたので、あ、こういうゲームがあるんだと思ってたんですが、でそのイングレスを作ったナイアンティックっていうチームが Google から独立して、今回株式会社ポケモンと手を組んでポケモン GO ができたと。でこのポケモン GO っていうゲームが本当に基本的には移動が必要でですね、まあそのいいポイントを見つければそこに留まることで、経験値稼いでいくことができるんですけれども、ゲームなんだけども出向くことが大事っていうね、ここは面白いなというところで、でそのミソなのが、従来のポケモンゲームとは違ってポケモンのレベルとは別にプレイヤーのレベルがあるので、それも上げなきゃいけないっていうね。 で、プレイヤーのレベルを上げるには、ポケモンがよく出る場所へ行ってゲットするのも大事だし、いろんなところにあるポケストップへ行くのも大事だし、まあ普通に移動することでも経験値加算されていくらしいんですが、で、最近聞いた話だと進化させることで結構もらえるから、要はポケモンを捕まえなきゃならないっていうね。なんか頭の中がポケモン GO だらけの人みたいでちょっと気持ち悪くなってきましたけども、この間ね、大きな公園に行って、やってみたんですよ。したらもうね、各所にね、ポケストップがあったりね、あのピンクのさ、わーってこう、花が散ってるようなポケス、特別なポケストップあるじゃないですか、ポケモンがよく出るっていう。あ、そう、あると思って出向いてみたら、すっごい人が集まってて、もう次から次へとカップルやらね、男子高校生たちとかね、なんかこう、ダブルデートの楽しそうな奴らとかもね、集まっててね、もうすごい人いてね、で、その公園をさ、あ、じゃああっち行こう、次こっち行こうとかってやってたらね、まあ、二日後ぐらいに筋肉痛が来てね、その翌日にあんまり来なかったのか、ちょっとこれどうなんだと思うんですけれども、筋肉痛に久々になってね、太もものあたりが、まあ痛くなってね。これ皆さんね、ポケモン GO によるいきなりの運動、気をつけてくださいね。こうやって熱中してるときはね、あんまり気づかないと思うんですがね、水分補給とか大事だと思うんでね。まあそんなわけで、その iPhone 眺めて、あ、ここ行くといいんじゃないかなって言ってみると、もう人がいるみたいなね。あの感覚ってあんまり今までなかったなっていう感じがしていて、その、リアル世界とそのゲーム世界の融合感というかね、あの AR 使った捕まえるシーンもなんか面白いしね、ほんと新感覚だなと思うんですが、本当にね、あの旅行とか下行った先でやりたくなりますよね、うん、だから俺このブームが自分内ブームが続いて、なおかつお仕事とかでじゃあ大阪名古屋とかって地方行ったら、ほら延々やってる可能性ありますよね。これいつか怒られるんじゃないかって。俺前に携帯 PS ビータかなんかでサッカーゲームにあまりにもハマって、イベント出るあと3分後に登壇だよみたいな時までゲームをやっていた時に、マネージャーにすごい止められて、もうやめようかって言われて俺は子供すぎるって自分で思ったんですけど、ポケモンは本当に世代直撃というか、小学生の時に大ブームになっていて、でポケモン赤緑がゲームボーイで出た時ね、あんなに分厚いゲームをよく持ってやってたなと思うんですけどもね、あのドハマりしてですね、青っていうのも出てね、青もやってたんですけど、ポケモン言えるかなっていう歌も歌いましたよね。でその頃はね、兄弟と結構遊んでたというか、最初に、決まった3匹のうち1匹を選ぶんですけれども、そのポケモンをコンプリートするためには残りの 2匹も必要なので、弟と協力してですね、僕がデータ作って、弟もデータ作ってもらって、違うのを選んで後々交換してもらって、でまたデータリセットしてもらって弟に、でまた違うのを選んでもらって交換して送ってもらうっていうのをやってですね、コンプリートを企んだみたいな時期もあったんですけどもね。あとポケモンで言うとですね、ミュウっていうのがいたんですけど、これの憧れもすごくてですね、幻のポケモンなんですよ。だから普通にプレイしてるだけじゃ絶対ゲットできないポケモンで、でその頃はね、そのインターネット自体もまだ普及していなかったと、だろうしあんまり、で子供だったのでそんな全然使えないし、だから都市伝説を本当肌で体験したというか、友達から聞いたのか誰からかわかんないけど、なんかミュウっていうのがいるよっていうのと、で裏技みたいなのが話で伝わってくるわけですよ。なんかコイキングをなんとかするとミュウが出るみたいな、まあそれやるとバグるんですけど、なんかそのバグるのも覚悟でやったような覚えもあるしね。だからその裏技っていうのを初めて知ったのもポケモンだしね。でなんかね、確かね、ポケモンのコピーっていう裏技があったんですよ。俺はね、それが登場した時にすごい子供ながらに冷めた記憶があって、それは超えてはいけない一線だと思って、なんかそれが登場してから俺はポケモンから離れた覚えがありますね。なんかポケモン GO もそうなんですけど、こういう数値が大事なのでこうした方がいいとか、効率の良さとかに傾き始めると、なんかこうゲーム性が失われていく、自分としては楽しみ方が失われていく感じがあってですね、なんかそういう微妙なバランスでやってるんですけどね、結構ノスタルジー込みでハマってるところありますね。はい。 で、ポケモン自体は金銀がその後出るんだけど、金銀以降の記憶がぼんやりしていて、金銀ぐらいはやったような気もしないでもないんだけども、そのあたりからですね、全然知らないので、僕にとってのポケモンは151匹で止まっていてですね、もう今恐ろしい数になってるらしいんですけど、全然知らなくてですね、だから、まだいいんですけど、僕自身は。ポケモンをその後もずっとやり続けた人は、本当にポケモン GO から戻ってこられないだろうなと思いますね。あれは、あの世界に行っちゃうだろうなと。まあ、そんなわけで、ポケモン GO は絶賛、今のところはやっていまして、これからはどうなるかわかりませんが、やっていこうとは思っていますが、ゲームというとですね、それ以外にも結構やっていて、アナログゲーム、要は、コンピューターを使わないカードゲームとかも結構やってるんですけど、で、今のところ好きな、ゲームランキング1位はハゲタカの餌食っていうドイツのカードゲームだったんですけど、最近初めてやったのがニムトっていうゲームなんですけど、これがすごい面白くて、これもドイツのゲームらしいんですけど、ドイツはやっぱカードゲーム大国なんですね。なんかどれも面白くてね、名作が多いというか。で、ニムトは、まあ、トランプじゃないんですけど、数字のカードを持って七並べみたいなゲームなんですね。もう数字を、一定の、規則に沿って並べていくっていう。で、七並べと違うところは、一斉の背でみんなでこう出すや、自分が出したやつを開いて、置き方を決めていくんですけど、その置けるかどうかっていうのが、その開いた瞬間に判明するっていうゲームなんですよね。だからこう、自分が意図した通りに並べられるかどうかが直前までわからないというね。この間任務と初めてやって大盛り上がりしまして、ルールを聞いた段階ではね、何が面白いのか分かんなかったんですけど、これやっぱやっていくうちにだんだん分かっていくというかね、そのやっていってルールがみんな分かり始めてって、こうゲームの面白さが顔を出す瞬間が気持ちいいんですよね。そんなところですかね。というわけで、ゲームといえばこれから今年は VR があるんでね、これにも期待ですね。ポケモン GO で VR ってなんかもうすごい時代になってきましたね、本当にね。というわけで以上、テーブルコラムでした。
内山聖輝のワンルーム。
内山さん、これ買いです。このコーナーは、買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです。早速紹介してまいりましょう。ラジオネームポンさん。内山さんこんばんは。最近暑くて全てに対してのやる気がなくなってきています。あー、そっかそっか、寒いよりいいんじゃないかな。私が内山さんにお勧めする商品はとろ雪です。とろ雪とはかき氷を作る機械なのですが、普通のかき氷機とは違い、お店で食べられるようなふわふわのかき氷が作れる機械です。私自身は持っていないのですが、持ってないのかよ。持ってないの？これありなんだっけ？ある動画サイトで見て、とても美味しそうだなと思いました。まあいいか、普通にシロップなどかけてもいいと思いますが、ジュースや果物などを凍らせて作るのもいいかと思います。アイスモンスター形式ね。ああ、なるほどね。そこまでかき氷にこだわりはないよ。いや、たまに食べるくらいがちょうどいい。いや、お腹冷えるし、と言いそうですが、夏バテ予防にお一つどうでしょうか。かき氷って夏バテ予防になるんでしょうかね。前向きな検討お願いします。ああ、なるほどね。持ってないんでしょ？ああ、なるほど。これは、トロ雪っていうのが商品名なんですかね。この会社で出してるのがそうなの。アマゾンだと今これ6650円で在庫ありですね。高いのか安いのかちょっと判断しかねますね。かき氷機って買ったことがないんでね。イメージだとこうなんかこうさ、手でこう回すやつがね、かき氷。これはもう電動なんだね。いやー、いらないかなー。かき氷そんな食べないよね。実家にいた頃は、押して作るやつが家にありましたね。なんか氷のね、なんかパックで、なんかね、こう分厚い氷を、作ってセットして押すとね、かき氷出てきたけど、あれは全然ふわふわじゃなかったな、全然いらない。全然いらないかな。アイスモンスターとか行ったらいいかなとは僕は思いますね。はい、すいませんでした。引き続き買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いですでした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。今日はね、ポケモン GO などゲームについて長々とお話ししましたが、やっぱねゲーム面白いですよね。アナログゲームも面白いし、デジタルのゲームも面白いし、でもゲームずっとやってるとなんでやってるんだろうって思うし、ちょっとした瞬間ありますよね。急に虚しくなる瞬間っていうか、あれ俺なんでこんな筋肉痛まで起こしてやってるんだろうって思う、ふと立ち返る時ありますけどね。その熱狂してる間はなんかいいのかなと思いますが、皆さんも楽しんでみてください。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いの商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です、こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。